で、遅れてくる人は何が起こるかっていうと、今度ね、残業してる人、残業の何がいけないかっていうとね、食生活が乱れる。
はいはいはい、
乱れるよね、
はいはい、
帰ってからラーメンになるでしょ、うん、
はい、
うん、よし手伝いで頑張るぞ、とりあえずまず腹ごしらえでラーメン大盛りねって、
うん、
まあ、頼むと大盛りなんだよ、
うん、
でトッピング全部入りだ、
うん、まあ、全部入りはね頼みますね
大盛
り頼まない
と、トッピング全部入りみたいな、
うん、
ので誰かが餃子って言うんだ
よ。あ、餃子も頼む、
うん、餃子って言ったらね、だから店がね、今あのライスは無料ですみたいな、
それやめとこうかな。
ライス無料なんで。
餃子3個入りにしときます
よ。うん、でもライス無料
じゃなくて。
で、その無料のライスは最終的にはね、スープにぶち込みでしょ。
結構うまいですよね。
ね、この食生活の乱れっていうのが、食生活の乱れは、
はあ、
テストステロンが下がります。
あ、そうなんですか。
はい、
で、
コルチゾール増えます。だからもう、すべてのことが踏んだり蹴ったりなことが起こるんです。
あ、
これはすべて原因は遅れてきてるってこと。
先手を取らなきゃいけないんだ。
あ、うん、だから何かっていうと、一日朝早く起きて早く会社に行っているっていう、その一点を変えるだけで後の流れがゴロゴロゴロってオセロのように変わる。だから悪い人じゃないです。一生、多分この人は一生懸命な人なんです。一生懸命に酩酊状態、一生懸命で書類や物がいっぱいあるから、書類や物が見つからないと思ってるんだけど、原因はそこではなくて、バタバタしてるのできちんとした食事が取れなくなる、運動できなくなる、階段で上がろうと思っても時間ないからってエレベーターで上がっちゃう。
エレベーターなかなか来なかったです
で、イライラする。やっと開いたと思ったらギュウギュウみたいな。
そうですよね、
うん、
あるある、遅れるとろくなことないですよ、
うん、で、階段で上がっていくときにイライラ現象起こらないですよ。だってギュウギュウとかなんか遅れるとかない。
まあもうそうですね、
うん、
まあ、リズムはできますしね、
うん、で、タクシーが道混んでるとき僕は絶対降りるんだけど。
ああ、そうなんですか。
降りて歩きます。で、何をやるかっていうと、道混んでます、うわー混んでんな、降りるみたいな、あ、タクシー降りますって言って、そしたら降りたらさ、降りた途端にタクシーがシュッて行くことある
じゃん。行きますね。もうあれやですね。
大丈夫です。あ、そこで終わらないですね。今奈良ちゃんは、あ、いやほらこういうことだろうって、タクシー降りると行くんだよなって言って、うん、だから次回からもう降りないって決めてるじゃん。僕はよし目標点まで競争だって。
うん。走るの？
うん。だってこっちには信号があり、タクシーの向こうの道はその辺でまた車が詰まってるからって、
はいはいはい、
グッて行くのは降りた瞬間だけなんだよタクシー。
なるほどね。
これを奈良ちゃんの中ではタクシーは降りると必ずは進むっていうマーフィーの法則になってるでしょ。
なんか怖い怖い
なってるでしょ、うん、僕の中では進むのは一瞬だけって。
まあ例えば、原宿駅から、うん、地下鉄に乗って表参道にいつもは行く前に、うわ遅れた、地下鉄じゃ間に合わないって時にタクシー拾うわけですよ。そうするとですね、表参道の道路って結構混んでるわけですよ。
あ、混んでる時あるね。片側ガラガラなのに、そういう時はね、反対側ガラガラ
だ。あれでちょっと降りて走るのか、降りて走ったらもう地下鉄乗んなかったらもうバカみたいになるんですか。まあ酩酊状態なんでしょうね、それはも
う。そうそう、正しい合理的な判断ができなくなっていく。だから合理的な判断ができるっていうのは余裕があるとき、
うん、
だから詐欺にかかる人ってね、気の毒なんで余裕ないんだ
もん。あ、そうですか。
余裕ないとこ追い込まれてるんだもん、
うん
うん、だから俺の詐欺の声なんか分からない。
あーなるほどね、うん、
でもやっぱ大阪はね、
ええ、
少ないですよ、オレオレ詐欺が、
ええ、
うん、でこれは耳がいいから。
あーそうか、そう、話を聞く人たちっていう、
耳がいいから、うん、だから目の文化に頼ってると普段その人の耳なんか言葉なんか聞いてないから文字で騙されちゃう。
なるほどね。うちの母この間ね、オレオレ詐欺かかってきたらしいですよ。
かかってきたってかかってきた、あ、電話がかかってきた、
電話かかってきた、
うん、
電話かかってきた、
うん、
それで息子の名前たくみじゃないですか、
うん、
だから向こうでそうなんだけど、お母さんとか大丈夫コージとか全然別の名前言ったら、向こうがもうコージって名前で、それから何度も電話が来てもしつこく困ったよ。
あ、もう
お母さんがこう
気づいたんだね。
気づいて、あ、もうこれ俺の詐欺だなと思って、匠なわけねえなと思って別の人の名前言ったら、もうその名前でどんどん電話かかってくる。どうもその名前でね、リストが出たらしいのみたいな。
リストができたと思うよ、
ですよね、
うん、だから分かりやすいじゃん。今後 あのそれうまかったのは何かっていうと、今後その集団からかかってくるときは工事がかかってくるから絶対騙されないよね。
そうか。あ、それをね楽しんでました。だからあんまり楽しまないで、そんな息子はいませんって切りなさいって言ったんですよ、うん、逆にそうやってね。
そうするとまた別のところからかかってくるじゃん。
まあまあそうですけどね、
かかってくるんだね。
だからあの詐欺師をさ騙すっていうのが、うん、あのすごい嬉しかったみたいですね、うちの
母は。これはだから先手なのよ。
ああ先手を取ってますね。
イニシアチブ持って
る、はい、イニシアチブ持ってますね、うん、
こう付き合ってあげてるっていう。相手は騙してるつもりなんだけど、うん、それをつこう楽しんでるよね。
楽しんでるん
ですよ、
こ
ん
なことに。危ないと思う
んですよ。文鎮師匠の枕で、こう病院行って、うん、通常はね病院へ今日はあの人見ないねって言ったら、あの人は、今日具合が悪いから病院来れないって、こういうくすぐりでをだいたい枕で多いんですよ、はい、ラブはね、はい、で文鎮師匠はね、なんかお医者さんが、じゃあちょっと舌を見せてもらいましょうって、言った時に、はい、普通は舌を出すんだけど、おばあさん脱ぎ始める。
下の方だそれは。
じゃあ舌を見ましょうって言った時に、おばあさん脱ぎ始める時に、ちょっとずっとって、で止めたら、冗談ですよみたいな。冗談ですよっていうのがこれイニシアチブなんですよ。だからこの冗談ですよっていうのが入る、あこなやって先生かわいいみたいなことを入れるのが文鎮師匠のやっぱりイニシアチブな。
はいはいはいはい、
それが、舌を見せてくださったら脱ぎ始めたで終わったら、うん、おばあちゃんが、うん、分かってないお年寄り扱い。
そうですね、そうですね、うん、
でこれがやっぱり男子用がね文鎮面白いって。
ああ
、ここまで描くって
冗談です
って、うん、あの冗談やなって
そう面白いですね、
うん、だからボケているということを笑うんじゃなくてボケたふり
ですね、
っていうまねが、これがイニシアチブ、
はあ、
が取れるっていうことです、ね、だから、これ物が見つからないっていうのは物の奴隷になっちゃった、
うん、
物に振り回されて、
そうですね、
書類が見つからない、はい、それは自分が仕切らないと、
うん
うん、で従来の整理法と今今日僕は画期的に違うこと言ってるんだよ、
うん
うんうん、遅早く書いてる、
うん
うん、全然違う、
うん
うん、先手に回れるから。
そうですね、うん、
時間通りに行ってたら後手に回る。だからオンタイムって実はないんだ。
間に合っててもダメなんだな、
うん、つまり、時間より待ち合わせで言うと時間より早く来る人と遅れて来る人の2通りしか存在しなくて、ちょうどに来る人はいない。
あ、うん、耳痛いな、うん、
で要は待ち合わせで誰かが早く来る人がいて誰かが遅く来る人がいたら、自分より早く来た人がいたら自分は定時よりも遅れてる人。これが例えば災害時においては、うん、8人いたら、8人がやっぱり早い人から1番から8番まであるわけですよ、
はい、
うん、自分は私は早い方だと思っても、もしその人が5番だったらもう遅い人なんですよ。
あ、なるほど。
8人の中で、はい、ということは4人の人が助ける人、残り5番から8番の人が助けられる人になる。
あ、なるほど。
これが災害時の要救助者を助ける人、自分は助ける側だと思っててもみんなの中では遅かったとしたら
助けられる側、
助けられる側にもあるんですよ、うん、だこれは僕は、消防大学なんかの講義で冒頭にやって、まずみんなを引き締める作業、ある作業を言って2分間にやってくださいって言ったらみんな2分間以内にやろうとするんだけど、うん、決まったらキャプテンで手を挙げてください。はい、1チーム2番3番4番、はいストップ、
うん、
はい、なんで遅れたんですか、うん、で遅れてません、2分以内
意味ないですよね、
うん、いや今遅れてるって、
うん、
救助作業って1秒の戦いです、うん、1秒で命が助かるか、うん、助からないかやってる時に、うん、2分以内にやればっていうので、うん、2分かけてるっていうことは、うん、この2分よりも早く行ったら次の余裕がまた生まれるんですよ、うん、それが1分で終わったらその1分を次の救助作業に迎えるはずなのに、うん、2分あるから2分全部使おうって、なんか予算あるから予算全部使おう道路工事みたいなことになってしまうじゃん、うん、
時間もそういうことなんです
ね。同じ。その浮いた1分はさらに次のことに回していける、うんうん、で余裕持って回してもらうのと、うん、ギリギリいっぱいとでは全然心の中の余裕が違う。だからみんな余裕を持つにはどうしたらいいですかっていうことを聞くけど、単純だよね。早く行け。で、デートも余裕のある人の勝ちでしょ。
まあそうですね。
余裕のない男ダメでしょ、うん、この今日何とでもせずには帰れないっていうような余裕のない男。
あ、それダメですよ。
これ余裕ないってことだよね、うん、今日したくてしたくてしょうがない、うんうん、
それダメですね、
うん、だからちゃんと断られても駅まで送れるのが余裕でしょ。
まあそうですね、う
ん、ここでプッて、じゃあ現地解散みたいな、いやねみたいな今度ねって言われたら、あもうじゃあもう二度と電話かけないからって、
やっぱダメですね、
お元気にみたいな、
本当ダメですね、うん、
だから断りのね言い方っていうのが、この間ビジネススクールでムッとしたことっていうのを話させたら、一人の男が真面目な男なんだけど、ランチタイムに満席ですって言われて、
はいはい、
あれはムッとしましたね。
え、
確かにムッとするよね。期待してた店に行ったのに満席だったんで、あ、いっぱいなんですって言われて、うん、それいっぱいなんですって言い方がなんか気に入らないって。
あ、
多分丁寧なんだろうね。その店員さんはまたちょっとガクってきて、多分自分の前までは入れたんだろうね、うん、そのギリギリいっぱい感が、大行列だったら文句言わないけど、うん、その惜しいみたいなところが多分彼には感じてきたんだろうね、うんうんうん、でその時どうするかなんですよ。日本の、バフェットって言われてる武田和平さん、
ほう、うん、
武田和平さんはやっぱり買いに行った時に、なんかお菓子が、美味しい和菓子があって、でそれを行列で並んで買いに行ったら売り切れだって言われて、
並んでたのに、
うん、並んでたのに売り切れになったわけ、うんうんうん、たい焼きとかあるやんなんて、
きついですね、
普通ニコニコニコニコなのに20個とかいう人出てくるからさ、うんうんうん、でこの時なんて言うか、
ああ
この時なんて言うか
って言
ったら、
これやろ、
うん、こんな並んでたのにとか、うんうん、それからそこは無理してるしさ、ああまた来ますって言
う、
うん、ここは和平王は違います、
そう
そう、おめでとう、
お
めでとう、
売り切れておめでとう、
よかったねって、お店にヒットしてよかったね、全然別に何でもないですよ、いや頑張ったからこんなに売れたんだねって、
うん、
喜びに帰る、おめでとう、
おめでとうって言うんだ
っていうのは、なんか自分が出資してる店でも何でもないんだけど、
ね、
突然なんか
怖い、
これがなんか天からの目だよね、視点が高いでしょ、これをおめでとうっていう、
すごい、
普通頑張ってね、こうまた来ますみたいな、うんうん、人気ですねって、また来ますで終わるんだけど、うん、これに対しておめでとう、
立場が違ってるね、
すごい、どこの王様が来たのかっていう、
どこの国の王様
だ、確かにそうですね、
首相かと思う、
これ真似しようかな、これ、うん、真似してもダメですかね、
それは奈良さんタイプ的に真似 してるはずですけど
ね、そうなんですかね、
そうですよ、それの、うん、それの、うん、
ホテルで断られておめでとうはないよ、だから言葉変えられてたんだよ、
あ、まあそうです、ね、
これ間違った人はそのまま使うよ、ホテルで、あ、今度ねって言われて、おめでとうって
ホテルでラブホテルに誘ってるの、
それ多分危険リスクね、爆撃団の危険リスクテロ集団、
うん、
なるほど、
これはイニシアチブを取るっていう、うん、でだからその時イニシアチブを取る方法、丁寧語になること、丁寧語で話すと必ず余裕が出る、うん、で、もう汚い言葉になればなるほど、捨て台詞になるほど余裕なく、
あ、まあそれは本当にそうですね、本当に、なんだこの店、もう二度と来るから、
でも、う
ん、整理券は私何個ってやれいいじゃん
でもこういう人の方がお客さんとしてはなんか、あ、怒ってんだなって分かりやすいんですか、
ね、分かりやすいから、クレームの対応としてはしやすい、
いいよ、しやすいよ、
クレームの対応が難しいのは丁寧語で来る、
うん、怖いですよ丁寧に断られたら、
そうです
ね、あ、そういうことでございます
か、微笑みを、かすかな微笑みを浮かびながら
怖い怖い、
淡々と来るクレームはなかなか手強いです、
手強いですよね、
だから考えてもそんな人は滅多にいないから、
あ、もうそう
です、うん、うん、激怒ってるから、激怒ってる人は対処しやすい、
そう、なんか割引券かなんかで次来てくれそうじゃないですか、うん、
まあね、
うん、 だから自分が同じようになんか理不尽な目に遭った時はどうすると一番自分の気持ちが収まるかって言ったら丁寧語。
あ、自分の気持ちが収まることが大事なの？
大事じゃん。
だって向こうがなんか整理券配って一人どこまでとかって
今なぜ奈良ちゃんがそうやってブチ切れた言い方整理券にずっと言ってるかっていうのは自分の気持ちを収めたい。
あ、そうなのかな、うん、ああ、そうか、そうやったら収まるから、う
ん、で、乱暴な言葉遣いになればなるほど、自分の気持ちを収まる。
あ、
丁寧語で話せば収まる、うん、で、この時に乱暴な言葉遣いってボキャルブラリーが貧困になる。
話が悪い。
ボキャブラリーが、ね、貧困になる。
なんだこの野郎みたいな、
うん、は
い
は
い
は
い、
なんで答えろみたいな、要するに決まり文句になって
くるみたいな、
うん、覚えてやがれ、
コンビニ二度と来るかみたいな、うん、
ところが丁寧語になるとボキャブラリーが見事に豊富になる。
あ、なるほどね、
うん、そうそう、自分の気持ちがすごい落ち着いてくる。丁寧語
舐められて終わりじゃないですか、
うん、あの、だから今これ物探してる時に、
あ、
はい、物探してる、あの書類言ってないですか、そこで
下とか下打ちは出てます
今。出ましたね、今チコまで聞こえました、チコまで聞こえましたね、
出ました、
うん、ドキどこ行きやがったって言ってないですか。
そうですね、
はい、秋田出身でどこ行きやがったって
隠しやがったぐらい、
てやばいやばいやばい、やばい、ねえじゃん、やばい、やばい
ってなるよね、うん、どちらに行かれたでしょうかどちらに行かれたでしょう
か、どちらにお隠れになられました、
うん、どちらの方にいらっしゃいますでしょうか、大変失礼いたしました、
いや、なんか感じ悪い
っていうふうにやると、うん、自分の方が
この上から目線な感じです
ね。俺でも今日聞いて一番すごいなと思ったのは、うん、やっぱり翌朝に騒がないで家帰ってきた時ですね、うん、そこから次の日のこと考えておいた方がいいってことですね、
うん、そうですね、
そこで勝負がついている、勝負はそこで、実は
全然そこは考えつかなかった、家帰ってきた時は、
うん、一つ丁寧語で